高崎はもうアニメの方に移っていかざるを得ないんかなと。
キャラクターを作るためには漫画って必要じゃないですか。でも、ね、これから直アニメっていうことがあり得るのかどうか。
あ、直美みたいな話、ね、
そう直美直接ビオゲーターみたいな直アニメ作家ですみたいな。ああ、そういう人ちょっとお答えするねって言われる
あの直アニメ別に直アニみたいな変な言い方せんでもオリジナルアニメで済むねんけど
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も東京新御徒町にあります、シェアオフィスの会議室をお届けしております。お相手は私東横名人と今日もラジオ食堂からこのお二人に来ていただいております。
はい、いつもお世話になっておりますフォーエバー中堅ネットラジオラジオ食堂からやってまいりました坂谷でございます。今回も頑張るぞ、よろしくお願いします。
お願いします。そしてもう一人、
はい、エターナル中堅ポッドキャストラジオ食堂からまいりました人類 2% の知能を持つ男今治メンサセフィーロです。よろしくお願いします
だいぶシンプルな仕上がりになりましたね。
こういうことがいいですよ。
いいですよね。本当ごちゃごちゃしてましたかね今までねPG ディップ今バリセフィードとかいろいろありましたけど、
ね、でもこれ言うと PG ディップも MBA も名乗れなくなっちゃいますね。
いやまあそのあたりは工夫してください
あ、じゃあよろしくお願いします MBA。
MBA、 はい、はいはい、ということで今日は坂谷さんの持ち込みで一件あります。坂谷さん一言言うとどういうことですか。
あの実は言うと漫画はもう終わりですっていう話ですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
どういうことですか。
実は言うと漫画はもう終わりです、今まで黙っててごめんねっていうやつね、
っていう話で、うん、いやー豊子さんにはねラジオ食堂の漫画界でずっとお世話になってるんですけども、うん、まあここ数年私が感じていることと、うん、あとそれが数字になって現れてきたことで将来どうなっていくかっていうところも含めて、うん、あんまりラジオ食堂の漫画界で話せなかった、うん、まあラジオ食堂の漫画界っていうのはね漫画紹介することがメインでございますんで、だからちょっとと漫画の未来に関して、まあ、一言で言うともう不安しかないっていうところになりますんで、うんうん、ちょっとそこを話していきたいなというのが今回の趣旨でございます。
クールジャパンが日本を引っ張っていってくれるんじゃないかっていうところと、
うん、
日本のアニメから道徳観とかを学んでいるんだ俺たちはって海外の声が、
まあアニメはまだ大丈夫じゃないですか。アニメはまだ成長余地あると思いますよ、うん、
でもその厳選たる漫画、
まあせやね、
がなくなるってことはその先もなくなっちゃう。
漫画が弱くなるとアニメも弱くなる
ってこと
でしょ。まあそこはどうなっていくんでしょうね、さすがに分かんないな。
これは有識事態ですよ、
うん、まあでも実際ね豊子さんがおっしゃる通り、
うん、
漫画が弱くなるイコールアニメも弱くなるっていうのはあると思いますので、うん、どうなっていくんでしょうねっていうお話でございます。
はい、どういうことですか。
ね、うん、まあこれすごく衝撃的な記事だったんですけども、
はい、
2026年2月28日ですね。2025年は8年ぶりのマイナス成長、紙媒体の減少が続くコミック市場の将来について考えるということで、うんうん、まあ僕逆に今までプラス成長してたんやっていうことの方がびっくりしたんですけど、
漫画はね漫画だけはね
2024年まではずっとプラス成長していたコミック市場の、うんうん、あれですね、売上総額っていうとこですね、うん、ただついに2025年にマイナス成長に転じたっていうとこなんですよ、うん、これはショックでしたね。まあショックというか当たり前やろというね、あの気持ちもずっとあったんですけども、
高いからね、
高いから2024年までプラス成長をやったことがびっくり、
うん、
逆に、うん、やねんけど、まあでもそれっていうのはコミックとかその書籍の単価を上げることによってプラス成長を維持してきた背景がすごくでかいと思う。
あ、
なるほど、そういうことか。
でもだからこれは部数の話をしてないんで、
う
ん、売上規模なんで、うん、あの特にやっぱりね原材料費高騰が叫ばれるようになった、だからウクライナ戦争以降だと思うんですけども、
紙が高い、物流が高いみたいな、
うん、だからね、だから3年前ぐらいになるのかな、
うん、
そのあたりから漫画というよりは書籍の値段がずっと上がり続けている。でさすがにあのもう漫画買うの嫌だって言い始めたのが 1、2年前、ラジオ食堂で
毎回言ってますからね。
毎回もう漫画買いたくない、俺本当もうあの目つぶれるかと思う、いつも買うたびにね、やけど、
うんうん、
まあもうこんなんねって、あの、単価を上げて、商売を持続させるっていうのは、 まあ、成長産業やったらいいよ。やけど、成熟産業で単価を上げて売り上げ維持するっていうのは、まあ、普通に考えたら、市場を先細りさせるものなんですよ。うん、まあ、というかもうそっちの方にシフトしたんだなっていうことなんですよね。だから、市場が先細りすること分かってるんで、少ない、市場の中で、信者から絞り取ろうっていう、そういうビジネスモデルの方に、もう出版業界がシフトしちゃってる状況っていうのがこの2、3年。で、それが功を奏して、ね、値段、もうね、4、5年前から 25% ぐらい上がってますんで、うん、500円の単行本が今750円だから。
たっけー。
ね、だから、そんだけ上げて売り上げを維持してきたのが、まあ、2021年から2024年ぐらい。
うん、
で、ついに2025年でマイナス成長に。まあ、これは、まあ、ある程度織り込み済みの話なんですけども、でも、こっから先は、マイナスしかないよ、多分。
地獄の始まりなんですね。
そう、だから地獄の始まりだと思います。
単価下げないと戻ってこない。
うん、まあ、
でも多分下がらない。
ちょっとね、書籍とか漫画、出版業界全般に言えることなんですけど、基本的にギャンブル産業なんで、あれって。
うん、そうそう、当たるか外れるか分かんないですからね。
そうそうそう。
ああ、そう
そう。だから、本当、一発当たったら、それで会社が V 字回復する世界なんで。うん、昔よく言われてましたけど、
はい、
アクション出してるとこどこやったっけ、あれは。双葉か。
うん、
双葉社が、間違ってたらごめんね。双葉社は、10年に1回ヒットが出て持ち直すって言ってましたけどね。ルパン三世と、ジャリンコ知恵と、クレヨンしんちゃんって、10年に1回、台風が吹いて持ち直す謎の会社とはよく言われてましたけどね、昔からね。まあでもそういうギャンブル商売なんで、まあ、こっから先、来年、またワンピース見てでっけえのが来るのかもしれないから、それはちょっと言えないけど、まあもうちょっと長いスパンで見た場合、
うん、
まあおそらくはもうここから先は先細っていく未来しかない。おそらくは。っていうのが見えた、この2025年のマイナス成長かな。
で、ね、ワンピースも終わらないじゃないですか。
そうそうそうそう
そう。そうやってずっと延命装置をつけられて。
そうそうそうそう。
まあ本人も伸ばしたいのかもしれないけど。
ワンピースとね、初めの一歩が終わらない限り、若年層が漫画に入ってこないじゃないですか。
ですよね。
ね。だって、ワンピースとね、初めの一歩を読んでた10代の人がね、もう40代ですからね。
うん、
だからもう、そっから先、先細るわけですよ。
ダメですよ。やっぱりね、生きてる人がね、俺ワンピースの完結見られへんかもしれんって言い出す世の中ですから。
まあ、そうやね。まあ、実際見られへん人多そうやしな。
うん、それは良くないんじゃないの、ね、やっぱり10巻、20巻ぐらいで終わるって素晴らしかったんだって。
いや、本当ね、まあ、うん、そこはいろいろあるから難しいとこなんですけど、うん、まあでも実際そうしないと、
うん、
ファンがね、入れ替わらないから、うん、ね、業界は先細っていくしかないわけなんですよね。最近ちょっとショックやったのがこれ。
プロジェクトヘイルミアリー。
プロジェクトヘイルミアリー。
名前だけめっちゃ聞く。
最近話題のね、小説
で、はい、映画ね。
映画ね。
はい、
3月に復帰させて大ヒットした映画なんですけど、まあ、このプロジェクトヘイルメアリー、先週映画館で見てきましてですね。
どうでした？
はい、あんまもなかった。
え
ああ、まあ、それはええねんけどさ。
なかなかネットラジオの人みんなそういうこと多いんだよね。僕は面白かったですけど。
ああ、そう。なんか、うん、
原作知ってたらおもろかったみたいな。
いや、多分ね、小説の方が面白い。
面白いっていうことは言いますよね。
俺、小説と映画を、うん、どっち見るか迷って、めんどくせえって思って映画見ちゃったせいで、もう小説から入った方が良かったってめっちゃ後悔した。もう今更もう全部ネタバレした上で小説も読む気になれんし、映画はそんな面白いもんでもなかったから。だから、しまった。まあそんな話はいいんやけど、で、まあでもね、一応映画見たから小説も読もうかって思ったら、単行本1716円。
うん、
文庫1650円。
え？
単行本が。
文庫の差が66円しかないの？
そう。単行本が1716円。文庫が1650円。Kindle が1485円。
全然差ないね。
舐めてますよね、もう。で、オーディブル版が99円。なんやこれ。
おかしい。オーディブルに誘導したくて仕方がないのか、アマゾンは。
わかった。オーディブルから書き起こせばいいんだ。
いやー、ほんとだよね。だから、オーディブル。
出てこい AI。
そうそう、オーディブル。
書 開業も何もしてくれないけど、
ね、そうそうそう、開業は補正してくれる。
あのまあね、適度に開業してくださいっつって、あ、そう、頭いいなお前、
やっぱりメンサ、これがメンサだ、
これがメンサ、
これがメンサ、頭いいね。そのそっか、オーディブルであの音声ファイルをあの AI に読ましたら、あの Kindle 版ができるわけや。
ダメだよ。やっちゃダメだからね。
なんやねんこれと。
ああ、でも本当に高いんだね。
いや、だからね、あのもう
書籍が高いんだ。
出版社がね、腐ってるんですよ、もう。まあ、日本の出版社が腐ってんのか、アメリカの出版社が腐ってんのか分からへんけど、もう少ないあのシェアの中で、あのどんだけ絞り取るかっていうビジネスモデルに変わっちゃってるわけですよ。
あれ、ごめんなさい、しかもこれ最近ちょっとごめんなさい、上巻だけなんですね。
そうそうそうそうそうそうそう、セットで読むと
ってこと3500円とかかかる
んです
か。
そういうことです。
いや、それちょっと貴族やん。
いや、本当、いや、まあ単行本だったら、まあだいぶあの何万歩もずれずって理解するけど、文庫で3300円ですからね。
それはないな。
Kindle で3000円ですからね。だけどオーディブルだったら99円。
書き起こそうぜみんなで。
ことほどさようにですね、あの出版とか、まあ漫画とかっていうのが俺らしか狙ってない、もう
一定のお金が、
まあ、ある、まあまあね、ある程度、あのね、これから先もどうせお前らあの新しい文化に触れてもピンとこうへんやろと、まあ、一生あの出版社に貢ぎ続けてくださいよっていう、
信者ビジネスになってしまった、
ね、なってしまった出版が残念ながら。で、漫画っていうのがね、あの日本の、まあ、基幹産業として育てたいような、あの日本、まあ無理やと思うけどね、ところの中で、去年マイナス成長したわけなんで、
単価を上げてもマイナス成長してるっていうのは、もう相当ですよね。
相当だと思います。ね、あの今が成長時期だったらともかく、もう完全に市場自体は、あの軟熟、もう明らか軟熟してますんで、そっから先はあのもう相当なビッグウェーブが来ないと復活はない。もう断言できる。もうほぼ。確か10年前ぐらいに、あの、東横さんと野木津に出て、あの、10年後に雑誌はなくなりますよって話、してましたけど、まあ、ね、10年、その10年後、今ぐらいですけど、まあ実際雑誌なくなりましたけれども、で、ね、
コンビニに。
そうそうそう。で、あの、雑誌がなくなると、本が、なくなるっていう話もあってね、雑誌の流通があの本の流通を担ってた側面っていうのがあって、あの雑誌で売り上げ上げてるから流通を維持できて、本もあの流通できて、あの日本屋があってっていう、その、そう、文化とシステム自体がもう壊れかかってるわけですよ。で、あの、それをなんとかするという気概はおそらくもう出版社にはないってなってくると、もうここから先は衰退するしかない、漫画もねっていう話で、やっぱりね、あの若い人と話してると、はい、漫画読んでないんですよ全然。
ああ、そうな
の。はい、めっ子とかと喋っててもそうやし、はいはい、特に10代って漫画読まなくなっちゃってるんで、そうなってくるともう我々しか我々が、あの、主演者、講談社、小学館を支えていくしかないっていうことで。まあでも、しょうがない面はあると思いますよ。だってね、昔は小説がメインストリームのメディアでやってて、それが漫画に変わって、で、それが、あの、漫画もそうそう役割を終え始めている。で、漫画っていうのは、ある種ね、本当趣味の世界。あの、趣味で読む人がいて、漫画好き、あ、漫画読むんだ、珍しいねって、
関心だね若いのに、
いやっていう世界が見えてる、だいぶ10年後20年後に。で、まあ、あとは岡崎はもうアニメの方に移っていかざるを得ないんかなと。
キャラクターを作るためには漫画って必要じゃないですか。でも、ね、これから直アニメっていうことがあり得るのかどうか。
ああ、直美みたいな話、ね。
そう、直美。直接ビオゲーターみたいな。直アニメ作家ですみたいな。ああ、そういう人ちょっとお答えしてるねって言われる。
あの、直アニメ。別に直アニみたいな変な言い方せんでもオリジナルアニメで済むねんけど。
そう。
ただね、やっぱり、例えば IP ランキングとかあるじゃないですか。はいはい、こっちの方がいいかな。と人気の IP コンテンツ売上ランキング、
はい、
1位ポケットモンスター、2位波動キティ、3位クマノプーさん、うん、漫画全然出てこへんな。4位ミキハウス、ほんまに出てこへんな。5位スターウォーズ、あ、6位でアンパンマン来てね。まあこれは漫画原作です、ね。
これ9位に少年ジャンプで、キャラクターでもなくて、
ちょっと反則です、ね、
連合でやってる
ん
です
。あ、ごめん、ちょっと
見んの悪かったかな。
ごめん、ちょっと変なやつ引用しちゃった。まあ1位ポケモンか。で、6位アンパンマンか。じゃあ、別にあれか。漫画いらんな。ごめん。
アンパンマンって世界で受けてるの？
でも、受けてるって出てる。
すげえね。スターウォーズの次にアンパンマンですよ。
まあね、ディズニープリンセスより強いアンパンマンですよね。
すげえ。
びっくりやな。そうなんだって感じ。
うん。
ポケモン、ハローキティ、クマノプーさん、ミッキーマウス&フレンズ、スターウォーズ、アンパンマン、ディズニープリンセス、マリオ、少年ジャンプって謎の確認。
あ、じゃあごめん。いらんわ、漫画別に。
いらないね。
うん。これいらんってことになって
る。IP 的にいらんってことになる。
これ少年ジャンプっていうのは多分ワンピースとナルトとドラゴンボールを分解4分割ぐらいしてもってなると全然ハリーポッターよりしたってことです
。そういうことになると思います。
いらんね漫画。まあ
ね、いらんかった
よ。いや、僕らは、ナルトってすごいんだって、俺、ナルト読んだことないんだけど、すごいんだって思ってたけど。
いや、すごいよ、それはもちろん。ワンピースもすごいけど。
だって、アンパンマンに負けてんじゃん。
いや、アンパンマンには負けるでしょう、よそが。
いや、でも、アンパンマンはここに来るって予想できました？
あ、それはできない。
全くできなかったんですよ。
マリオよりアンパンマンの方が強いとは思わへんかったってなるよな、
確かに。マリオの倍弱ぐらい。
いや、そうか。大丈夫か。漫画がなくても、ポケモンあるから大丈夫やし。
だからゲームで。
そうそうそう。ゲームとアニメがあれば、クールジャパンは保たれる。以上です。はい。ノギツアール。
そういう締め方あるか。
なんか短くなっちゃいましたね。
いや、いやいや、ごめんね。漫画はもう終わりです。
いや、でもね、本当それやし、雑誌、いや、だからこれからどうなるかって話なんですよね。漫画っていうのが。
直尾でしょ。
いや、直尾。
アニメ
の話やんか、それは。
直アニメで
しょ。いや、だから、もう60年ぐらい、漫画の歴史っていうのは、うん、まあ、ほぼ、漫画雑誌の歴史って言ってもいいわけですよね。漫画雑誌と一緒に、成長してきたんですけども、漫画雑誌自体がもう死んじゃってるんで、うん、まあ、少年ジャンプはまだ生きてるけど、マガジンサンデー半分死んでる、ね、チャンピオンも半分死んでるかな。サンデーが一番やばいって言われてますけどね。うん、で、それでさえやばいってことは、モーニングもビッグコミックスピーツもね、2、30年前は、まあ、業界の中心にいた漫画雑誌なんかもう、今は見る影ないですから、だからそうなってくるともう雑誌がなくなってくる、イコール漫画はもう文化として死んじゃうんで、だからどうなっていくかっていう話なんですよね。まあもちろんアプリが成長してますけども、でもそれを支えているのはあくまでも30代、40代のおっさんなんで、だからどうやって残っていくか、でも、
じゃあ今の20代、10代の子って、何のコンテンツを楽しんでるんですか、
う
ん、
ゲームとアニメでしょ。
ゲーム。
いや、まあでもアニメ強いですよ、やっぱり。まあ、
アニメ強いの
は。名工とか見てると、まあ、やっぱり。
アニメ見てますって僕らね、明るいところで言えなかったですからね。
まあ僕らの世代はね、そうやね。
うん
う
ん、
別に今は言える。
今は言えるよ、普通に、うん。可愛い子がアニメ見てますって言うもんね。
ね、それはそうやしね。今、日本の映画の興行収入は8割アニメなんじゃないかって思うような状態ですからね。
まあね、コナンでみんな映画館行くって感じですからね。
うん、そうそう。うん、この前、プロジェクトヘイドメアリー見に行った時、コナンの初日やって、東方シネマーズ上野が、若い女だらけでしたわ。まあ、そんな話はどうでもいいんですけども。
コナンも元は、まあ、漫画じゃないですか。
でもあれ、もう原作の意味あんのかっていうレベルになっちゃってるんで、コナンに関しては。うん、だから、漫画の力は弱くなってて、ね、アニメになってくる。で、AI の発展っていうのも、そこは強いと思うんですよね。うん、なんで漫画が日本で強かったかっていうと、一人で描けるっていうのがやっぱりでかくて、裾の広さが日本の漫画の強さと言っていい状況だったんですけども、それがあとアニメ、うん、アニメは一人で絶対描けないんで、絶対じゃないけどね、一人でアニメ作ってる人もいるけど、まあそれはすごく限定的で、まあ少なくとも映画館で描けるようなアニメは一人で作れないっていう、
チーム戦ですからね、
うん、だけどこれからは一人でアニメ作れるようになってきている、うん、
って考えたら小説家最強っていうことですか？
かも、いやもう総合になるかもしれないね。ね、小説は一人でも書けるけど、うん、まあでも、まあ過去のメディアじゃないですか。まあ最近はね、など小説で妙に強くなっちゃったけど。
そうか、そういう考え、プロットさえ考えられたら、漫画すっ飛ばして直美になり、
ああそうそうそう
直アニメ。
いやでもね、それはね、うん、あり得ると思う。
だから原作者がより重宝されるようになるかもしれない。
可能性はあると思うよ。うん、ね、AI で、誰でも動画が作れる時代にな ってるし、
ね、
うん、去年すごく象徴的だったのが、AI あんま関係ないんだけども、うん、話題になったアニメで、ミルキーサブウェイ。銀河特急ミルキーサブウェイ。
はいはい。
ほぼ一人で作ってる、うん。
できるんですよ。
うん。
うん。
まあ具体的に言うと3、4人で作ってんねんけど、うん、でも、ほぼ一人で作ってる。声優除けばね。
ああ。
うん。
まあでも。
そう、そうね、だからもう、アニメは一人で作れる時代になってる。だいぶ。
うん。
うん。AI が発達していくと、それはさらに助長される。
すごいもんね。ね、確かに僕、あれ感動したのは、日本の深夜アニメ風のオープニングで、うん、トランプとかプーチンとか習近平とか出てくる。
ああ、
やったじゃないですか。
そうですね。
めっちゃクオリティ高い。
めっちゃクオリティ高いですね。
いらんな漫画。
ああ、そう、そうなんですよね。
うん、
まあ、そのせいでね、半導体が高騰しているらしいですけどね。AI がコンピューターのリソース使いすぎて、ね、こんなしょうもない動画使うためにメモリーこんな高くなってんのかってなるねんけど。
腹立つな。
まあ、いいけどさ。いや、でも、実際時代のフェーズがそこに向かってるわけ
です。まあ、間違いなくそう。
そう
で
しょう
ね。
そう。うん。うん、まあ、
残念な。
まあ、漫画には漫画の魅力はあるけど、もちろん。
伝統芸能みたいになってくるのかな？
なってきてると思いますよ。
小説みたいにやっぱりなるんじゃない？
なると思います。だから、もちろん小説には小説の魅力があるし、うん、漫画には漫画の魅力がある。それは分かってるんだけど、でもメインストリームは、まあ、動画になっていくでしょう、これから。うん、
生成できる動画。
うんうん、まあおそらく今ね、豊子さんが言ったみたいな AI が全部作るんじゃなくて、ある程度人間をコントロールしながら、うん、ね、作業量が必要なところを AI にやらしていくっていう形にはなっていくと思うんだけれども、うん、ただ今までみたいに大人数でやらなくてもいい時代っていうのは明らかに来ている、
うん、
で声優に関してももうだいぶいらなくなってきてるところもある。少なくとも、ある程度インディペンデントな作品であれば、もう多分声優はいらなくな
って。いらないでしょうね。
AI に喋らせりゃいいからね。
いや、なんかもう夢も希望もなくて、
誰
も。
いや、あるよ。
いやいやいやいや、結局だから、血の通ってるコンテンツって何なのかっていう、そう、ウェットの話だけど。
本当にウェットだな。
超ウェットだけど、なんか楽しくないなって感じ
もするし。ああ、そうです
かね。
いや、まあ、それは、あれじゃないの。
いや、誰かの一人、誰かのすっごい作家性のある原作者が天下取るってことですよね、多分。
いや、まあ、それはまあ、今も昔もじゃないですか。か
うん、
そんなんね。うん。ね。でも本当、銀河特急ミルキーサブウェイは面白かったし、すごく作家性が出てた。
うん、
やっぱり一人で作るってこういうことなんだろうなっていう感じが出てて。
前向き。
いや、でも本当にね、うん、これからアニメっていうのも、
うん、
作家性が強くなっていくとは思うよ。
うん、
今までって、やっぱり集団作業だったんで、作家性ってそこまで出れなくて、本当、作家性が明らかに出る監督って、日本で3人ぐらいしかいなかったわけじゃない。
うん、
もうちょっといるけど、まあ5本指ぐらいしかなかったわけで、ね、そこが、もっと作家性、まあ、そのね、監督の名前が完全に刻印されたアニメがこれから増えていく。
そっか。
しかもそれが個人の制作で週刊連載というか、毎週新しいのを出していくっていうこともできるようになっていく。そうなってくると、もう漫画は役割を終える。
いやもうでもアニメもいやこれセル画で描いてたのってすごいねって言ってるのよくあるじゃないですか。この10年ぐらいそうなんだけど、
まあでも今でも
それがもう漫画がそうなるんですよね、うん、これ手で描いてたのみたいな。
いやそれはそうなると思いますね。いやしね、去年のねラジオ食堂でリスナーさんが言ってて、あ俺の心を見透かされたって思ったんが、ラジオ食堂の漫画界聞いたけど小粒な作品が多いですねっていうのがあね、俺もそう思ってんやけどって見てて、うん、なんかこれは漫画好きな人間の肌感としてあって、うん、漫画の平均レベルは上がってるけれども、うん、すごいのが出てきたとか、うん、そういう時代を変えそうな作品みたいな、そういう興奮っていうのはなくなってきた。この2、3年、うん、本当になくなってる。だから才能が漫画じゃなくて、うん、アニメとかゲームの方に移っていってるっていうのは、うん、それは本当ね露骨に感じるな。そこはそうなってくると、まあ小説みたいになってくるよ漫画は。
才能の移行もあるかもしれないけど、あだやっぱりジャンルそのものがもう成熟したってことなんじゃない。
いやまあ成熟した結果才能がね新しい活気のある分野に移ってるんだと思うけどね。うん、
でも未だにミステリー作家でアガサ・クリスティ以上がいないとか言うじゃないですか。
それは生きり生きりです。単なるそんなわけねえだろう。いやそれはあれですよ、バー行って俺ジャック・ダニエルしか飲まないんだって言ってるおっさんと同じようなこと。単に生きてるだけ。
あ
単に生きてるか、ジジイになって感性が衰えて最近の作品読む能力がないか、どっちかだね。はい、
まあ、まだ答えは出ないけど、こんだけこう、コンテンツが流通して消費するようになって、100年、200年、本格的になったのって200年ぐらいのもんじゃないですか。うん、って考えたら、ひょっとしたらもう臨界点って言ったらいいのか、限界まで近づいてきてるのかもしれない。
市場の拡大の。
拡大もあるし、まあパターンなのか、うん、まあパターンがもっといっぱいあるとは思うんですけど、うん、どんどんやっぱり味覚と一緒で食べ過ぎるとどんどん舌が超えてくるみたいなのもあるし、で考えた時にアニメもゲームもしない今治さんとか東子とか
からしたら、珍しい人になっちゃいます、
ね、そういや漫画ぐらい読ませてくれよみたいな。
いや、
まあ、漫画も読んでないんで、ね、
じゃあ豊子さんにはもう漫画しかないんだ。
ないんですよ。まあ映画は見ますけどね、アニメって別にそんな頻繁に見るもんでもないし、うん、そう、
まあ細々とは続くと思います
ね、うん、いや全然続くと思いますよ、うん、あじゃあ坂谷はさっきジャンル死ぬとか言ってたけど小説別に全然死んでねえ。
あそう
メディア媒体フォーマット別に死なない、
うん、鬼のように供給されてるしさ、
今だいでしょ、
ね、小説はちょっとバブルが来てますねこの10年間ぐらい、う
ん、だから本当に供給数ものすごいんだって。本屋行ったらずっと平積みされてるじゃん、うん、何らかの小説がさ、うん、だから供給は多分絶えないよ、
うん、
漫画に関してもそう思うよ、
うん、
でさっきから AI でアニメ作るって言ってたけど AI で漫画作れるようになるしさ。
ああそうだね、
AI で小説書けるようになるからさ。
まあ現に小説 AI 作ってよしね今も、
うん、でしょ。だからで漫画もできないわけないじゃん、うん、ね、アニメみたいな複雑な動画ができるんだからさ、
うん、そうだね。
って考えると多分供給はあり続けるんだよ。ただそれが時代のメインストリームになるかっていうと、それはもう多分それは俺もならないんだろうなと思う。
まあそういう話ですね僕が今回言ってるのは、う
ん、じゃあ何が天下を取るんですかアニメ。
じゃあいやどっちかといえばゲームの方が強いんちゃうかなと思いますね。
ゲームって今何が流行ってるんですか。
一番流行ってるので言うと
ポケモン。
いやさっきランキング見たじゃん。いや
まあそうだけど、
四半期前からあるコンテンツ、
モンスターハンターとかですよね、
うん、古いコンテンツやろ。
モンスターハンターは古いコンテンツですけどね、うん、
いや別にゲーム性がめっちゃあるかっていうとそうでも、ポケモンってそんなに。
ありますよ。
ある。
まあ僕もね、最近のゲーム触れてないかあれなんですけど、うん、ゲームの場合は、より世界規模の収入が見込めるんで、
まあね、そうだね。
まあアニメもね、もちろんね、そうやねんけど、うん、でもゲームの方が、世界に通じやすいんで、
うん、
だから、 そっちの方が、まだあるんじゃないかなって思いますね。これからメインストリームになっていくっていうのは。昔はね、僕らが子供の頃って、ゲームって専用のゲーム機買わないといけないとか、うんうんうん、で、その専用のゲーム機って高かったですけど、でも今って、パソコンでもブラウザでも、スマホでも誰でもゲームができるし、ゲーム機持ってるのが当たり前の世界になってるんで、そのハードってなくなって、で、ヒットもしやすいっていう状況があれば、メインストリームのカルチャーとしてはそっちの方が強いんかなと思うけど分かんないです。
世間一般と僕らがずれてるかもしれないけど、遠い国の話でちょっと覚えて
きた。ああ、まあかもしれないですね。ちなみになんですけど、プロジェクトヘイドベアリーを先週見て、周りの人に話したんですけど、誰も、なんすかそれって、よく反応が返ってきたんで、結構やっぱり文化のタコツボ化が進んでるなって。
ですよね。
インターネットラジオ界隈ではみんな知ってるはず
だな。僕も自分の妻とあなたたち以外からは聞かないよね、やっぱり。
あ、そう。
うん、
ああ。
職場でも聞かない。
プロジェクトヘイドベアリー。ロッキーかわいいって言わないんだ。
ロッキー。うん、そうだね。言わないね。そう。
なるほどな。
感じでね。
まあそこまで佐藤さん批判はしてはない感じ。
まあまあそうですね。いやまあ僕らはね、漫画全盛の時代を生きてきたんで、おそらく発行部数で言うと、頂点がその90年代から2000年代だと思いますんで、だから漫画文化の頂点を
出版業界の頂点っていうのも大体1990年代後半ぐらいがピークですから、漫画が多分それの20年ぐらいずれたピークアウトしてるような感じがする。
部数で言うともうちょっと前だと思うんですよね。だから、そのね、漫画で育った、我々でも漫画世代と言っても、まあ、全然過言ではない世代としては、まあ単純に寂しいなっていう、そういう感じにはなりますかね。
なるほどな。
っていうことをね、
はい、
最近強く思ったねっていうことですよ。
そうか、才能は、だから、あれか。
いやー、ゲーム、アニメに流れてると思うよ、それは。
それか編集者って言われる謎の職業かね。
いや、それはね。
原作者。
あ、それ、講談社の、木林編集の話してますよ。
もあるし、独立する人っているじゃないですか。
うん、
ああ。そういう人も増えてくるのかもしれない、
ね。そうだね。だから、今パディさんが言った通り、文化はなくならないけど、出版社というプレイヤーと、その、出版社を中心とした、その、マーケットがなくなるっていうところなんかもしれないけどね。ゲームも、結構、もう、インディーゲームの方が強い時代になってきてるからね。一番顕著なのが、江戸ゲームですよね。江戸ゲームって、僕らが知ってるような、有名江戸ゲームメーカーは、もう、令和8年の今、もう、全部死んじゃったからね。
そうなの？インディーズっぽいもんでできちゃうってこと？
いや、今はもう、同人江戸ゲーが、めちゃめちゃメインストリームですよ。アディスソフトとか、エドフとかもうないですよ。
軌道とある。
アディスソフトはまだ稼働してある。けどもう、ほとんど実体ないに等しいね、あそこ。ブランドだけ残ってる。で、今はもう、同時。で、台湾のメーカーが強い。
そうな
の？ AV もそうですもんね。インディーズメーカーね。
やしね、AI と相性がいいんですよ。
ポルノは。
めちゃめちゃ相性がいい。
もういっぱいサンプルありますからね。
そう。エドは、実際あんまり実用性という意味では、作家性を必要としないジャンルなんで。
なるほど。
綺麗だったり、精緻であったりの方が、価値が上がる世界なんで、AI とポルノの相性が良すぎるから。
なるほど。
今面白いですよ、すごく。AI ポルノは本当に。どんくらい面白いかっていうと、30年間ポルノ収集を続けてる私、坂谷ですけども、
はい、
AI ポルノに関しては収集諦めましたもん、もう。チェックが追いつかない。
そんなに多いの？
多い。
いや、だって普通のリアルなやつもものすごく多いじゃないですか。
うん。
それを凌駕する。
いや、もう、品が
なら、それを国が、多国籍化してるからっていうのもある。そういうわけではない。
あるかな。
プラス18ってあるんだ、ボルダーにブックマークに。
だから例えばね、
はいはい、
これは、パドのギャラリーですけども、この AI ジェネレート、AI ジェネレーティッドっていうのが、
はい、
あの AI なんですけど。
あ、ちょっと見たい見たい。これこんなシェア、意識の高いシェアオフィスで、こんなの見てる人いないと思う。ちょっと怪我してよ、このモニター。はい、道。
まあ、あの AI ジェネレーティッドで、
はいはいはい、
こうやっていっぱいね、あの、はい、プールの画像が出てるんですけども
。でもこれ、ああ、そうか、リアルじゃなくてアニメの方ね。
いや、これはアニメですけど、はいはい、リアルもいっぱい出てます。
は
あ。で、これで言うとね、
はい。
あの、これ、4月18日じゃないですか。はいはいはいはい、これが、うん、4月18日、何ページあるかっていうと。
ああ、もう延々と続くのね。
そう。
ああ、やっと終わりましたね。
はい。4月18日に、行くまでに、何ページ行ったんや。あ、出てこない。5ページぐらい
作品が
並んでるんですよ。
まあ、AI だから乱発できるのね。
そう。
あ、
というぐらい。
これは静止画中心なんですけど、坂田さん。
あ、今これは静止画ですね。
あ、
まあ、僕が見てる範囲で言うと、あんまりまだ、
動画は、
まあ、出てるけど、数が少ないですね。
これ、ドメインがいいですね。いい変態。
ドット
オーグ。
ザ・フリー変態同人誌って書いてますね。
ああ、変態ですね。
そう。あの、世界の共通語変態ですけども。ね、まあ、だから、これから、ポルノは、
はい、うん、
AI によって爆発的な発展を遂げるね、多分。あ、逆か。遂げないか。今まで稼いでたメーカーがバタバタ潰れる時代
になる。むしろ衰退するんじゃない？
それは衰退だし。
だから AI ディストピアになるだけなん
じゃない
？
になる。
生身の人間が出てこないし、生身の人間の価値がより上がるのか。
まあ、生身の人間の価値は、そのまま、じゃない
か。でも、どうなってきたら地下に潜って、同人 AV やって、同人 AV を仕切って、ちゃんとやってるやつが一番お金儲けできそうな気がしますね。
そうだね。
捕まらない範囲でね。FC2 とかで流して。
そうどっちに触れるんだろうな。
ねえ。
爆発的に発展するのか、ディストピアになるのか、分かんなくなってきた。
まあでも、この次にやるのは当然よく、映画とかでよく出てくるね、AI 彼女みたいなのあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あの、映画でハーっていうのがありましたけど。
ああ、ありましたな。
うん。
あ、でもね、あれももう近いね。
近いね。あると思うも
う、うん。3D の、あの、ポルノゲームっていうのは、もう25年ぐらい歴史があるんで、だからもうそのね、あの作り方っていうのはできてるわけなんです
ね。まあそこの精度がより高まってくるっていうことを。
そう。で、3D モデルは AI で作れる。で、中身、あのソフトウェア、その、何あの、女の子の喋り方とか性格っていうのは、AI にやらすことができるって考えたら、バーチャル空間でいう、その、彼女というのは、まあもう見えてる。
ただ、それを見て、立つのかな？どうなのかな？
立つやろ。
不気味の谷で立たないっていう。
いや、
不気味の谷は両、まあどうですか、二次元でいけてる人はいけてるか。
ああ、そうですね。僕は結構、今まで、イリュージョン社の出してる、3D エロゲーをやってきましたけど、まあ僕は、は
い、全然
いけましたんで。まあそこが、バーチャルリアリティのゴーグルをつけると、さらに没入感が
出る、ね。なるほど。
ね。
そう考えたら、あれですね、ファンザ、DMM ファンザとかって、課金してんのって僕らの世代以上しかいないかもね。
あ、それは
あ、それはありそう。
ね。
うん。
20代の子でファンザって課金してる人っていいのかな？
いや、いないんじゃないかな。
ね。
まあ、課金した方が偉いねんけどね、もちろんね、それはね。うん。
たまに僕も課金して購入してますよ。うん、2ヶ月に1回ぐらい。
結構な頻度ですね。
あの安いのが出てきたりとか、X に流れてきて、あ、なんかいいって思って。
あの、X に流れてくるんです
よ、ね。ツイッター漫画ね。
いやいや、あれよ。普通のリアルな。
あ、そっち、
うん、あ、もうこれはもうお布施しようって安いし。
あ、はいはいはい。
400円だしって。で、意外と見ないんですけどね。
あ、そうです。
そっから一回購入したらなんか満足で。
うん、
うん、
っていうね、未来が
まあでもね、やっぱりアニメがあればエロがあるっていうのも定説ですから。
ああ、そうですね。
って考えると、エロの世界はより進化はしてくるし、当然僕らが想像するようなセクサロイドとの接合みたいなね。
うん、セクサロイドは、結構近い気がするな。うん、
ね。
なんかね、
中国のあのヒューマノイド見てたらね、
5、6 年前とか僕らの感覚で言うと、うん、俺らがジジイになって死ぬか死なへんかぐらいの時まで出えへんと思ってたけどね、うん、セクサロイド
なんて。またギリギリひょっとしたら僕らの下半身が使い物になるうちに
出てくる可能性はあると思う、
ね、
だってね、あの豊子さんラボット
はいはい。ラボットとセクサロイド一緒にしてやめてくださいよ。
なんで怒ってんのよ。
やめてください、ラボットのこと言うの、そんな風に。
一緒やないか。そんなもん。いや、だから、あの、ラボットの側がね、うん、あの、オリエント工業潰れちゃったけどね、オリエント
工業。オリエント工業は残しとかないといけなかったんじゃないか、ね、
そう、だから、ラボットの側がオリエント工業のあの側になって。
ラボットは話さないからね。
あの、その、脳みそが AI になったらセクサロイドやからね。
いや
だから割ともう手元に材料があるっていう段階になってる、ね、
まああとはその法の規制であったり倫理の問題であったりとかっていうところの、ま
あ
それ
はね、
それはあんまりないんじゃないか。
多分いわゆるおもちゃの範疇であれば大体はくぐり抜けないんじゃないかな、
ね、多分書かれるんですよ、あの段ボールとかに上空グッズですって
書かれるんですよ。だからそれを本当にあのセクサロイドとして売り出したらあのいろいろおかみか怒られるやろうか、
うん、
というか本当にそんなもん出したら
逆少子化もっと進みますよ。
進むし、うん、普通に事故を起こりそうな気がするしな。
あ、ちょん切れたりとか。
そう。いや、ちょん切れはせんけど、
うん、
だからね、自律的に動くロボットと、
うん、
くんずほぐれつするわけやから、
うん、
ね、変なところが、
うん、
足の絡み方とか、そういうことによって、なんかとんでもない、関節技が。
偶発的に何かよくわからん対応してて、
ね、
なんかよくわからん決まり方をして。
いや、だから、長期入れることはないかもしれんけど、
単なく
ない。いわゆる、ペニス骨折って言われる。
あ、本当に折れるってやつね。
そう。あれ、骨折じゃなくて、人体断裂らしいけど、実際は。それはあるよ。普通に。危ね。
最近多いんだよね。セクサロイドで。
なるほど。ペニ骨折してるやつが多いんだよ、ね。いや、
でも10年以内に。いや、あるかもね。
あると思う。
ね。
本当に。
10年先もまたこんな収録してるかもしれないけど。
だから、さすがに、全身駆動は、
うん、
まあ、俺らが死ぬ間際やと思うんやけど。
いや、意外と早いよ。今のヒューマノイド見てたら。
いや、まあでも全身駆動もあれでしょ。そのフェラーリ級の金がかかったりするやろ、でも。
うん、
いや、だって、フルマラソン走るロボットもおんねんで。
いや、まあそうやけどさ。まあだから、
10年に
はできるやろ。まあ、買おうと思うとまたフェラーリぐらいかかるわけやろ、そら。
残念ながら、それまでに下半身が持ってくれるかどうか。
まあ、だから、セクサロイド風俗が爆弾するのがいつかっていうのが、ちょっと気になるとこやね。
セクサロイド風俗。
昔あったよ、ラブドール風俗は。
ああ。
うん、15年前。
そう、ラブドール風俗のメンテナンスをする人って一番嫌な仕事ですね。
なんでやねん。
いや、だってさ、後始末をするのダメ。
確かに。自分でやってくれへん。
ラブホの掃除屋さんと一緒やろ、
そ
ん
な。まあね。そうね。いかに生身でやることが大事かっていう、ね。感じの世の中になってくるんでしょうね。
いや、もしかしたら逆に行くかもしれないよ。もう、バーチャルとかセクサロイドが良すぎて、
うん、
もう生身がね、価値がなくなってしまうかもしれない。よく言うやん、江戸時代は、
うん、
身近にいる素人より、ね、遊女の方が価値が高かったって、
うん、
身近にいる素人はしょっちゅうセックスできたけど、
うん、
遊女と遊ぶには金がめっちゃかかったから、昔は素人より風俗の方が価値が高かったっていう時代があって、
うん、
そんな感じで生身よりセクサロイドの方が価値が高い時代が来るかもね。 そうなったらもう終わりやけどな。
まあ、いや、どっちがいいんだろう。でもそっちの方がいいんじゃないの。
うん。で、まあ、
いや、だって、あの、晴れの日にセクサロイドとやるっていう風にやった方が。
ああ、まあ、まあ、まあ、そうやけど。いや、まあ、そうはならんやろ。だから、あの、もうね、セクサロイドを購入したら、あの、猿みてえにセクサロイドとセックスする日々になるじゃないの、それは。
よければね。でも飽きてくる、うん、でもそれも飽きて、
いや、飽きてこない
ようにいろんなバリエーションがあるんだろうね。
そうそうそう。
いろんなの変えて。
いや、それこそ、生身の方がよっぽど飽きが来るでしょ。うん、だって、ソフトウェア変えるの一瞬なわけでしょ。セクサロイドの場合。
確かに。
まあまあ、ハードやって変える
ハードだって余裕で変えるわけですから。うん、
パーツ変えたりね。
そうそうそうそう。
どっちかっていうとさ、プライバシー的な方が怖いけどね。
そう。
まあ、あれか。
ログがね。
まさにエプスタイン文章みたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
あの、坂谷道彦の、あの、プレイ内容が、全員短とか。
とか、ね。
全部録画されるわけですよ。録画録音。
こいつ首絞めるタイプやとか。
やべえ。大丈夫です。その辺のプライバシーは配慮していますから。ログは取っていますけど、あの、個人名とは紐づかないようになっていますから。
ね。なるかもね。
それぞれ暗号化されてます。みたいな。
いやー、困った。
困ったね。
うん。まあでも、その頃に俺たち死んでるから大丈夫。
いや、でも、いや、近いぞ。
俺は、そんなことないと思う。
10年先に言ってると思うよ。わっ、来た、ここまでって。
そうそうそう、そうか。
思った以上に進化激しいよ。
まあ、そうやな。
うん。あの、車は空を飛ばないけど、
うんうん、セクサロイドは。
セクサロイドは多分できると思う。
10年後ここにセクサロイドいるかもしれない、
ね。置いてると思う。
マジか。
だってロボットと一緒に生活してる人がここにいるんですよ。
そうですよ。
あと、ちょっと白状すると、
うん、
去年の年末、
うん、
おっぱい買った。
え？
おっぱいだけ。
おっぱいだけ。
セクサロイドおっぱいだけバージョンがあるの。
はい。まあ、セクサロイドちゃうけどな。
ちょっとモフリンみたいな感じよ、ね。
あの、おっぱいの形のジョークグッズやけどな。
うん、ジョークグッズね。ジョークグッズって言ったら何でも許されると思うなよっていうジョークグッズね。
それは AI を備えてないの。
いや、そうです。残念ながら備えてなくて。
それは、なんか、動いたりするんですか。
しないですよ。
ただに
ラムドールの胸盤
で。そうそう、ラムドールのおっぱいを聞いとったやつ。
ああ、感触がいいんだ。
ああ、いいですね。
ああ
。思った以上に、QOL度上がってびっくりしました。
え、いろいろ上がる
マジで。
あの、朝起きて、
うん、
枕元におっぱいがあって、
うん、
あの、おっぱいもんで、今日も一日頑張るぞってなるじゃないですか。あれ？なんで黙るの君が。
そっか。
いや、なんか。
よかったな。
よかった。
なんか、ちょっとそんな。
それで頑張れる。
ごめん、突き放したつもりはなかったんだけど。
もっと物質トークやと思ってたんやけどさ、
うん、
会社の給湯室トークやったの、ここは。いやー、ちょっと話題間違えたよ。
いや。
物質やと思ってた。
いや。
給湯室か、ここは。間違えたな。
でもさ、今の話聞いてるとさ、
うん、
AI 付きのおっぱいはもうさ、出てきて全然おかしくないよね。
ああ、それはね、そうだよね。まあ、ただ、AI 付きのおっぱいにしてどうすんねんっていう。
っていうのはちょっとあるな。う
ん、なんか、おーいえーみたいな。
みたいなぐらいしかないやろ。
でも、そんなんって言うけど、おっぱいって必ずしも触ったからって、あんって言ってくれるわけじゃないじゃないですか。
ああ、そうやね。
感じない人もいるし。
感じない女の子が多いで。
ねえ。普通もそうじゃないですか。僕らのおっぱいもそうじゃないですか。
はい。むしろ男の方が乳首感じるっていう説もあるからね。
ええー。
そうなんですか。
はい。
俺でも乳首感じるようになるんだったら、なんかすごい何億借金しても値打ちあると思いますよ。
ええ。
どういうことですか。
いや、あ、東横さんは今、自分の乳首は感じないっていうことをカミングアウトされてる。
そうです。全然感じない。
マジですか、それは。
だって、そのおっぱい感じれるようになったら、性感度が一個増えるって、
そうです
よ。こんなに豊かなことはないですよ、人生の上で。
ああ、確かに。
どんなお金持ちになろうが、おっぱい感じれるやつの方が勝ち組ですよ、多分。
確かに。自分も、
うん。
散々ラジオ食堂内では、
はい。
ちくなめ手こきの話をしてきましたけど。
してたの？そんな初めて聞いたぞ。
何回かしてきたんですけど、
はい。
トヨコさんはちくなめ手こきの価値が。
わからないね。
それは確かにかわ
い
そうです、
ね。豊かじゃないでしょ、人生。
そうだと思います。
うん。
でもそれはまだ取り返せると思いますよ。
開発すればね。
何の話して
る？いや、日本のコンテンツについて。 るんですけど、そうですね、はい、あのおっぱい感じるようになった方が人生豊かなんで、
なるほど、
あの、いやでも絶対そうです
よ、いや、まあ、まだ遅くないです、
うん、いやいや、その説得されても、
うん、今が一番いい時です、
はい、
始めるには、
はい、そうですか、
はい、あの明日になれば、うん、あのどの可能性は下がっていくわけなんで、
今が一番若いです、
そう、スタートな、ね、スタートトゥデ
イ、スタートトゥデイ、仕組み開発、
そう、
スタートトゥデイって前澤友作みたいじゃないですか。いやいや、あ、そうですね、うん、あのだいぶ下品な話になっちゃいましたけど、はい、まあ漫画はもう終わりっていうか、まあ、
まあまあ、
終わりではないんではないけど、
さすがにこんなにね、何でもかんでも漫画やった時代は終わったよねっていう、
成熟産業やったけど、もう社用産業
に、社用産業についになったと、
悲しいなぁ、4コマ漫画なんか書くやつ出なくなるんでしょ、俺も
まだそ、いや、もしかしたら
そっちの方がヘッドしたらクリエイティビティ発揮するのかな、
まあ、出しやすいし読みやすいから、
いや、
残りやすい、そのあの新聞が、あの総合新聞社がバタバタ倒れてる中、うん、あの日経だけ異常に元気みたいな現象、
うん、あの4コマ漫画の新星が現れた、
うん、いや、まあそこまで先々週のあれじゃなくて、
うん、
あの地味に安定して続くんじゃない ?4 コマとか逆に。
ね、そういうのも見てみたいな、うん、なんかね。
ね、モーニングで一番長期連載してんの、大江戸新華論でしょ。
秋川律先生ね。
う
ん、
もう、
うんね、まだやってるんですよね、大江戸新華論。やってないのか、うん、やってんのかな、
え、まだやっ、ああ、でも、最近は見んか。まあでも終わったとは聞いてないんで、やってるはずです。
秋川律福先生、東淀川大学の漫画研究会だったはずですよ、確かに。
あ、そうな
んだ、ね、うん、奈良在住のはずですよ。
いや、まあ、いや、もうありとあらゆる漫画の中で一番続いてるのは4コマ漫画ですからね。あの、多分、日本で一番長いコボちゃんじゃない多分。
庄司貞夫さんですもんね。
ああ。
亡くなっちゃいましたから。
亡くなっちゃいましたけど。だから、逆に続くと思うよ、4コマ漫画文化は。
まあ、だからある意味俳句とか短歌とかみたいなものがずっと続き続けて、
うん、
あのパターンで言うと、
まあ、もう
っていう話もあるけど、いやいや、まだまだ全然あるんですみたいなこと言うじゃないですか、
うん
うん、
そうだね、
4コマというフィールドの中で戦うっていう制限があれば、
そう、
それはそれでまたいろいろあるかもしれないですね、はい、ということで今日は漫画は実は終わり出しています、黙っててごめんねっていう回でした、
ね、あとプロジェクトヘイドメアリーオーディブル99円でどういうことや、
おかしいな、アマゾンどういうことや、
どういうことや、
本当にヤフービービーみたいな商売の仕方してない今
な、
本当にね、みんな読み聞かせようぜ、ね、AI に。はい、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら。